FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんとお電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はすがすがしい朝ですね、山本さん。
そうですね。まあちょっと日中になると暑くなりそうですけど、朝はね、ちょっと涼しくなりますんで、なんか気分も良くなってきますね。
そうですね。さて、オープニングでは、このところよく山本さんとお話ししている、その AI 関連の話題が、マーケットでは多く聞かれるんですけれども、まあ、はい、ついにですね、アップルの時価総額が終値でマイクロソフトを抜いて再び世界首位となったということで、まあ、10日には新たな生成 AI 人工知能を発表したことで、主力のスマートフォン、iPhone の買い替えが促されるなどの期待が広がっているということなんですが、山本さんは結構携帯電話は頻繁に変えられる方ですか？
いや、そうでもないんですけれども、そろそろ変えようかなと思ってたところなんですが、
はい。
はい。まあ、なるべくですね、僕も円安ですし、なるべく日本のメーカーのものを使いたいっていうのはあるんですけれども、はい、どうしてもやっぱり今まで通りのものになっちゃうっていうところはですね、あるんですよね。
そうですね、馴染んでくるっていうのもね、はい、ありますよね。
そうなんですね。それで囲い込まれちゃってるところはあると思うんですけどね。
はい。はい。そのアップルに関連して、まあ、国内でもですね、アメリカアップルやGoogleを念頭に巨大 IT 企業の独占を是正する新法が12日参議院本会議で可決成立しているということで、まあ、巨大 IT が市場を独占しないように禁止行為をあらかじめ定める事前規制の仕組みを取り入れたということで、あと、まあ、5月の末には中国政府でも過去最大の巨額資本金、およそ7兆4000億円で新たな半導体の国際ファンドを立ち上げたと報じられていて、まあ、人工知能、この AI に関して不可欠な半導体をめぐってアメリカが対中包囲網の構築を強化しているということで、まあ、各国さまざまな対策というのも取られているというところも見られるようになってまいりましたね。
はい、そうですね。やっぱりこの巨大 IT への規制っていうのは、やっぱりこの、まあ、ちょっと関係しているのが、やっぱり顧客の囲い込みに関してどこまで規制するかっていうところで、まあ、エルメスなんかはですね、はい、高級ブランドですけれども、まあ、特定のお客様、まあ、たくさん買っていただいたお客様だけに、バーキンを売るとかですね、やっぱりそういうのが、まあ、なんていうか、訴訟沙汰になったりとかっていうのは海外であるらしいんですけれども、これってやっぱりいかにその特別な、顧客っていうくくりを作るかとかですね、どういうふうにその今までの顧客を取り込んでさらにそのロイヤリティを高めていくかとかっていうのはビジネス戦略とも関わってくるので非常に難しい問題だと思いますよね。
はい、
はい、あとはそのやっぱり中国がそのやっぱりまあ過去最大の巨額資本金みたいな話が出てるんですけど、もうこれ欧州もアメリカもで、まあ、中国もですね、まあ、各国でも何兆円規模のですね、支援をしていくっていう、もうこれはもう本当にもう、まあ、生き残りをかけた競争ということになると思うんですけれども、やっぱりこれを日本もですね、やっぱりやっていかなきゃいけない。で、まあ、半導体の工場誘致だとか、まあ、そういったところでですね、やっぱり中国は結構その、今のところ結構、アメリカに戦えちゃったところはあるんですけれども、やっぱりこの軍事力なんかもあってですね、かなり、その持ちこたえてる感じがあると思うんですよね。
はい、
だからそういう意味では、はい、まあ、日本もですね、まあ、米中欧に負けずに、やっぱファンド型産業をまあやっていって、で、それがやっぱりこの自動車とかですね、まあ、その他の産業の強さにもつながっていくと思いますんで、はい、まあ、ちょっとそういったところをもっと他よりも、もっと巨額に出していくとかっていうところで、その資金をいかに出していくかっていうところをですね、日本も骨太の方針なんかで考えていかなきゃいけないですと思いますけどね。
そうですよね。日本の半導体産業は、ね、山本さん、世界一とも言われていた時もありましたよね。
そうなんですよね。で、結局その、まあ、まあ、いろんな要因で、あとはアメリカにちょっと叩かれたっていうところも、まあ、あったわけなんですけれども、やっぱりその辺がですね、今はまあ、もうアメリカと共同してやっていくっていうことになっていますので、
はい、
はい、アメリカの力も借りつつ、ただ一方で、まあ、アメリカもそのトランプ政権になったら、日本にどこまで支援してくれるか分かんないっていうところもありますので、自力でどこまでできるのかっていったところですね、ちょっと考えていく必要があると思いますね。
はい、スピーディーにね、国内でも仕組み作りを、 期待したいところではありますね。さて、はい、足元の為替市場ですけれども、ドル円は現在は1ドル157円飛び8銭から飛び9銭で推移していますけれども、この1週間6月7日から、昨日まで足元では155円台の前半から157円台半ばで推移していましたけれども、足元の動きどうご覧になっていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、アメリカの経済指標、強いものも弱いものも出てきてと、まあ、いう感じで、FOMC もですね、この CPI が弱かった後に、はい、FOMC がちょっと高波的だったので戻してみたいな、結構上下動してるんですけれども、はい、なかなか158円台に乗っからない、一方で下がったところはすぐ上がってしまうということで、まあ、かなりその、なんていうか、そのレンジ感が強まってる感じはありますね。
はい、確かにそうですね。はい、ちょっと振り返りますと、雇用統計では上昇したんですけれどもね、その後 CPI で下振れというようなところもありましたもんね。
はい、そうなんですね。この CPI も本当に、0.1 ポイントの使用消費下振れだけで、はい、まあそのなんていうかその誤差の範囲に近いような感じなんですけれども、まあこれだけ結構大きく動くっていうことで、まあやっぱり注目度が高いっていうところはあるんですけれども、はい、逆にFOMC がですね、この年内の利下げ回数を今までの3回から1回に引き上げたっていうのは、まあ、結構サプライズ、高波サプライズとして大きかったと思うんですけれども、なんかそれへの反応がちょっと限定的だったなと。ドル円はようやくその CPI の発表前に戻るぐらいになっていて、もっとインパクトとしては、この超えててもいいのかなという感じがするぐらいの内容だったんですけれども、意外と今のところ反応が鈍くて、そういった意味ではドル円の上値の重さっていうのもですね、やっぱりなんか意識させるような動きかなというふうに思いますね。
そうですね、やっぱちょっとこれ158円台になると介入警戒感というのもあるんですか、今だ。
まあそうですね、ちょうどやっぱりこの、FOMC っていうのがその5月1日のね、というか、要は5月2日の朝ですね、
はい、
に、まあ、FOMC の後に157円台で介入をしたっていうのがあるので、でちょうど今同じ水準にいますんでね、そういった意味では、あの時の記憶が、蘇ってくるっていったところで、
はい、
介入警戒感は、まあ、ちょっとまた、ちょっと蘇ったところは若干あるかとは思いますけどね。
はい、その FRB は FOMC で市場の予想通り7回後連続で政策金利 5.25 から 5.50 で据え置いたというところなんですが、まあ、この年内1回利下げというのは山本さんの想定通りの展開となりましたね。
はい、市場では9月の利下げ開始年内2回というのが、まあ、コンセンサスで、未だにちょっとそれ崩れてない感じはするんですけれども、私はやっぱりアメリカのコア PC デフレーターがですね、これ今回年末の、今年の年末の予想が 2.8% へ上方修正されたんですけども、この 2.8% ってこの今直近4月の分と同じなんですよ。
はい、
要は今年中はアメリカの重要なコアインフレ指標は鈍化しません、横ばいですという予想が示されたっていうことなので、
はい、
なかなかこれは利下げのきっかけがつかみにくいっていうところじゃないかなと。はい、そういう意味でもですね、私は12月の利下げ開始というシナリオが最も可能性が高いんじゃないかなと引き続き思っています。
はい、そして重要な中立金利ですけれども、
はい、これもそうですね、2.56% ぐらいですかね、そこから 2.75% で引き上げられたということで、まあ、最終的にこの利下げをしていくにしても、その到達点が今までよりもちょっと高いっていう感じの動きになってるんですよね。あんまり今回注目されなかったような気はするんですが、ただ私はもう少し高いんじゃないかと思ってます。 3% ぐらいじゃないかなと。で、人によっては多分 3.5 ぐらいじゃないかというふうに思ってる人もいると思うので、将来的にはやっぱりこの利下げの幅というのがかなり小さい、浅い金融緩和にとどまる、まあ、そうするとドル円もですね、将来的にアメリカが利下げをしていったとしても、なかなかその130円台とかっていうのには行きにくいかもしれないというですね、そんな感じの示唆がある、このドットチャートのロングアランのところじゃないかなと思います。
はい、ドル円の下落も限定的というところでしょうか。
はい、
はい、ここでですね、リスナーの方からご質問いただいてますので、山本さんご紹介させていただきますね。
はい、はい、
ラジオネームまめまめさんからいただきました、ありがとうございます。足元のアメリカの CPI 想像より下方のサプライズで驚きましたが、 CPI の調査品目の月うちにアメリカ当局が公式に中身の変更リバランスを認めているもので、最もウェイトが大きいものは何でしょうか、山本さんのご意見お聞かせくださいといただいておりますが。
はい、 非常になんか難しい質問なんですけれども、はい、こちらですね、どうも、私の調べたところでは、この今回ですね、はい、特にこの何か売りバランスされたとかっていうことはないようなんですけれども、まあ、そうですね、中では、まあ、比較的ウェイトが高いもので、今回下落幅が大きかったものとしては、自動車保険なんかがありまして、はい、それが影響した面はあるかとは思います、はい。アメリカの自動車保険ってすごい高いんですよね。
あ、そうなんですね。
はい、何十万円みたいな感じの、らしいんですけれども、はい、まあ、そういう意味でですね、それがちょっと下がった、まあ、その水準が大きく変わったわけではないんでしょうけれども、はい、まあ、それの影響は若干あったというふうには聞いています。
はい、ありがとうございました。豆豆さん、お寄せいただきありがとうございます。 FX フライデーでは引き続きコーナーへのお便り、山本さんへのご質問を募集しております。 FX フライデーウェブサイトからどしどし、お送りください。それでは一旦ここでお知らせを挟んで、引き続き山本さんにお話を伺っていきます。セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX では初めて口座を開設される方に、取引に応じてキャッシュバックするプログラムを提供しています。口座を開設された月から翌々月末までに、新規に取引された合計数量に応じて最大60万円をキャッシュバックします。詳しくは FX フライデー番組サイト右のバナーからご確認ください。また、セントラル端子 FX では、米ドル円、メキシコペソ円、豪ドル円など、人気通貨ペアが業界トップ水準の取引条件でお取引いただけます。FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。FX は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者関東財務局長、金商第278号。引き続き山本さんにお話を伺ってまいりたいと思います。さて、本日は注目の日銀金融政策決定会合の結果が出てまいりますが、山本さん、どうご覧になってらっしゃいますでしょうか。
はい、一応もう日銀のお決まりのパターンで、はい、まあ、事前に、観測報道が出て
13日ですね。
実際に、はい、そのようになってもその方向に行くわけじゃなくて逆に円安になっちゃうっていうですね、そういうパターンなんですけども、今回も国債買い入れ、月間6兆円を5兆円程度に減額するんじゃないかと、まあ、いう期待が今もうかなり広まっていて、完全に織り込まれている状況だと思います。なのでそれを決めただけではですね、逆に円安になってしまう可能性が高い。ですからこの円安にならないためには、円を買うにはですね、多分この将来的に、もっと追加的に減額をしていきますよという方針ですとか、あとはその今市場では7月か10月に利上げ、が予想されているんですけれども、まあ、7月に向けて何もなければ利上げをしていくとかですね、まあ、そういうなんか予告をしたりとか、あるいはサプライズの今回利上げをするとかですね、そういうのがない、あれば、まあ、円高になるかもしれないんですけども、これが、まあ、おそらくなさそうだ。でない場合に、やっぱり円安になりそうだというふうに見るのが、まあ、自然かなという感じがしますね。
はい。まあ、たとえ減額が決定されても、今お話があったように、将来の追加減額方針が示されない場合は、はとはてきと捉えられて、円安圧力が高まるリスクがあるということなんですね。
おっしゃる通りですね。
はい。そうしましたら、まあ、この日銀金融政策、今度決定会合の結果が出た後、まあ、今日は、植田日銀総裁の、まあ、会見が重要視されているというところなんですけれども、その後、はい、まあ、今週まで日米の重要イベント通過後の、方向性なども気になるところではありますけれども、来週に向けてどのあたりを注目されていらっしゃいますでしょうか。
はい、割ともう今週でですね、かなり重要な日米の金融政策だとか CPI だとか出た後ですので、はい、どちらかそれと比べるとちょっと重要度が低いようなイベントが多いと思うんですけども、ただアメリカの経済指標がですね、結構たくさん出てきますので、まあ例えば小売売上高ですとか、はい、まあいろんなものが出てきますので、はい、まあそういう意味ではそれを受けて、まあ上下動しやすいと。で、今のところそうですね、市場の予想がまあ悪い方向、いい方向に偏ってるっていう感じでもないので、いいものもあれば悪いものも出るっていう、そんな感じではないかと思うんですね。はい、そういう意味では、 日銀決定会合を経て158円になってたとして、158円前後でちょっと上下するとかですね、ちょっとそんなような動きになり、なりやすいかなというふうに思います。
はい。今のところポジション動向はいかがなんでしょうか、ドル円に関しては。
そうですね、まあ、シカゴ通貨先物市場での、まあ、ポジションとかを見れば、まあ、大幅な円売りポジションが続いているっていうことなんですけれども、まあ、そうですね、まあ、それとも関係しますけれども、例えば私もいろんなお客様とかとお話ししたりするとですね、はい、まあ、大体そのもうドル円下がらないですよねと、いう感じで、まあ、下がったところ、まあ、おしめ買いバイオンディップスとかいいんじゃないですかみたいな、やっぱりそういう感じの、もう見方がですねほとんどになってきて
る、ね、金利差狙ってますよっていう、
はい、ですからちょっとそのなんていうか相場感が一方向に偏っている、もう完全にコンセンサスが できちゃった、こういう場合ってちょっと逆方向に行ったりするので、
はい、
ちょっとそれがですね若干気になるところかなっていうふうに思いますね。
こういうやっぱりコンセンサスがどんどん作られてきてるときって、はい、一回動いたら大きく動く、どっちかに大きく動くっていうところでしょうか。
はい、ですから、まあ、どちらかというと上目線で見てるドル円に関してですね、そうするとやっぱりまあ、押し目買いとかで、割とドル高になったときに利益が出そうなポジションがみんなできちゃってると、
はい、
いう感じになるので、まあ、そういう意味では、はい、その巻き戻しが起きやすいっていうことになるんでしょうね。はい、
この先1週間のドル円の予想レンジをお聞かせいただけますか。
はい、155円の50銭から158円の50銭と。
はい、155円50銭から158円50銭と見ていらっしゃるということですが、その他注目の通貨ペアが終わりでしたらあと2分ほどですがお願いします。
はい、そうですね、メキシコペソ円とやっぱりこのポンド円なんですね。
メキシコペソ円ですね、この大統領選挙の結果想像以上の動揺を見せてません。
そうですね、やっぱりこの下院で3分の2議席を与党が取った、勝ちすぎてしまったっていうところで憲法改正リスクが出たってことですよね。
はい、
で、一応憲法改正に向けて、要するに9月の新国会で、現ロペス・オブラドール大統領がやってしまう可能性が高い、はい、という方向性ですので、ちょっとそれに向けて不安定な状況が続くと思うんですけれども、はい、一方でその憲法改正の中で一番懸念されているのがやっぱり財政悪化だと思うんですよね、
はい、
年金改革ですとかそういったところなんですけれども、で今のところそのシェインバウム新大統領、これは10月1日就任なんですけれども、はい、彼女は一応その、財政健全化維持しますと、財政赤字は減らしていきますっていう方針を今一応示してはいますので、よっても本当にそういった具体的な方針が出てくればですね、場合によってはちょっと市場の動揺が落ち着く可能性はあります。
はい。
はい、ただいずれにせよちょっと強弱両方向の材料出てくるリスクがありますので、ちょっと注意していただきたいなっていうのが一つ。はい。あとそのポンド円の方がですね、これ昨日上がってですね、これ2008年8月以来で、どちらかというとちょっと欧州のですね混乱の影響を今のところあんまり受けてないというところがあります。
はい、
でまあ来週 BOE ありますけども、一応利下げは見送りという感じになりそうだと、選挙はあるんですけれども、まあ、野党勝利でですね、
はい
はい、今までちょっと与党がかなりあれでしたから混乱しましたんで、
そうですね、
逆に良くなる可能性もあるということで、どちらかというとちょっといい方向ではないかなというふうに考えています。
はい、そして7月4日総選挙が控えているというところですね。
はい、
よくわかりました。メキシコペソ円、ポンド円について、解説いただきました。山本さん、今週もどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
みずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんでした。FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
投資 FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。